1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話、今回は日曜特別会ということで、毎日毎日宇宙の話を更新している宇宙話、1週間どんな話があったのか、それを振り返りながら、より各エピソードの深い部分の話、お便りをたくさん紹介させてもらったり、あとは天文に関するちょっとした小話とか、そのあたりをお話ししていきます。ぜひ最後まで楽しんで聞いてください。どうぞ。2024年2月11日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1220話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということで本日は日曜日はヘビーリスナーはより深く楽しめる、ライトリスナーは日曜だけ聞いとけば1週間のニュースを網羅できる、そんな日曜特別会をお届けしていきたいと思います。この1週間でどんな宇宙話のトピック紹介してきたのか、それに加えて、まあ最近あったことだったり、別の角度からお話ししてみたり、リスナーさんからのコメントだったりお便り、どんどん紹介していく日となっておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思います。もうかれこれ日曜特集やり始めてから2ヶ月くらい経ったかな、3ヶ月くらい経ったかなっていう感じで、まあ日曜日も結構楽しんでもらえてる感じがしているので、まあこれからも引き続きやっていこうかなと。で、なんかもうみんなからお便り来たら日曜とかにバーって紹介したいし、まあ平日とかもね、紹介しながらみんなで作っていきたいなと思ってるんで、もうガンガンお便りください。ガンガン紹介するんで。はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ早速もう本題に行きましょうか。まずは今週1週間の前半、月曜日、火曜日、水曜日でどんなエピソードを紹介したのかお話ししていきたいと思います。でですね、今回1週間でお届けしたのは1214話から1219話というところで、月曜日はすごく近くに水の惑星が発見されたんじゃないか、でジェームス・ウェッブが今後観測をどんどん広げていった時に世界がどう変わっていくのか、そんなお話をさせていただきましたね。比較的近いところ、地球からだと確か90何光年100光年以内のところに水の惑星が発見されたんじゃないかというような研究内容が紹介されてました。で、この月曜日のエピソードの面白いポイントは、やっぱりこう水の惑星っていう響きというか存在が僕らに与えてくれてる安心感、またこう見つかった時のこう高揚感みたいなのはすごいいいなって思ったのと、あと技術的に面白いなと思ったのは、このタイミングでハッブル宇宙望遠鏡で見つけた結果っていうのが報告されていた点ですね。今は世界で最もこう目がいい望遠鏡の一つって言われてるのがジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡と呼ばれる望遠鏡です。通称 JWST。 なかなか完成しなくて、もうずっと完成しないからサグラダ・ファミリアって言われてたぐらいの観測装置。僕が NASA でいた研究所に世界で一番大きいクリーンルームっていうのがあったんですけど、そこで最後こう組み立て開発をしていた、そんな望遠鏡ですね。で、これが今もう天文の中ではエピソードというか論文を出していく量がもう半端ないと。それだけやっぱみんなが見えなかったものが見える望遠鏡ってすごいんですよね。まあ新しい望遠鏡っていうのは基本的にこう過去の観測性能の10倍とか100倍とか、そういういわゆる オーダーで変わっていくもの、ゼロが1個、ゼロが2個変わるような性能を誇ることを一つの目安として開発されることが多いので、そんな中でやっぱジェームスウェッブには期待がされていると。で、ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡の前の世代の望遠鏡っていうのが、これ、まあ、ちょっと光の種類とかは違うんだけど、ハッブル宇宙望遠鏡なので、今この最先端で動いてるものの一個前のデータから、それだけでも面白いことわかるじゃんっていう話が提案されたところについて、僕は個人的にすごいいい研究だなっていう、こうデータを無駄にしないみたいな、このフードロス的な精神ですよね。だからジェームスウェッブで見ればいいじゃんみたいな感じになってしまいがちなんですけど、いや、これ見たらこれだけ面白いじゃんって。で、しかもそのデータがベースになって、こんだけいい天体がハッブルで見えてるんだから、ジェームスウェッブでも見ようよっていう観測まで実施されてる。だ、今後この研究っていうのが出てくると思うとかなりワクワクするっていうので、まあ近所の宇宙の中では100光年以内なんて近所なので、そんな天体たちがの中に水の惑星があるんじゃないか、そこちょっとねワクワクしながら楽しみにしたいなっていうのが1214話でした。続いて1215話、これは実は昨日のエピソードとも結構近づくんですけど、2026年に月面着陸しようとしてるアメリカの着陸場所と中国の着陸場所がもうバチバチになっちゃったとっていうところのニュースを紹介させていただきました。中国とアメリカそれぞれ大きな月面開発プロジェクトっていうのを持っていて、まあ、世界中がそこのどっち側につくかみたいな、そういう流れになってきている。参加している国とか、こうこれまでのこう技術力だったりとか、なんかそういうのを見るとやっぱりアメリカの方が優位に見えがちなんですけど、やっぱり中国の底力っていうのはすごくて、で、そこで結構こうアメリカを中心にしたアルテミス計画と張り合ってきている状態がどんどん出てきてるのは面白いポイントだし、あとはやっぱ国同士別々で検討しても結局同じ着陸場所になるっていうところはかなり面白いポイントだし、そこに一体どんな面白いことがあるのかっていう、やっぱり月表面での資源探査、ここに注目が集まりそうな研究計画になってるんですよね。で、ちょっと昨日のエピソードに飛んじゃうと、その昨日のエピソードではその着陸場所、シャクルトンクレーターっていうところが地滑りの危険性があるんじゃないか、まあそんな話もしたので、そういう現地での活動の予測っていうのもこれからどんどん出てくるんじゃないかなというところになってます。ぜひこちら今の世界情勢をつかむっていう気持ちで聞いていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。1215話、はい、ということで、まあそんな感じで火曜日お届けしました。続いて水曜日、こちらは1216話、能登半島地震で重力波望遠鏡カグラが損傷していた、そんなお話をさせていただきましたね。まあ、これは重力波望遠鏡、こうもうノーベル物理学賞を受賞したもう大きな分野の一つとしても確立されてます。重力波天文学、ブラックホール同士が合体したり、中性子星同士が合体したり、まあそんなところで発生するこの重力波と呼ばれる現象、この現象に対して観測の精度を持ってるのがこのカグラっていうものだったり、重力波望遠鏡だったりするんですよね。で、これ本当に空間のちっちゃな歪みとかを検出するための装置なので、まあ精密機器である。そしてそれがこう地震の影響によってやっぱずれてしまったっていうところで、また調整が入んなきゃいけないっていう、かなり厳しい状況に追いやられている。まあだから地震の影響ってここまで来るんだっていう話が結構見えてきた部分だと思ったので、ここはちょっとね皆さんに紹介しておきたいポイントの一つだなと思いましたね。で、まあそこのブラックホールの合体だったり、中性子星って呼ばれるものの合体だったりっていうのは、実はその週の後半で紹介する天文 X 線天文学っていうところにも近い分野なので、まあやっぱ宇宙話で紹介するエピソードって何かしら相互関係があったりするんですよ。 だその相互関係を毎日聞きながら楽しんでもらえるのが実は一番いい楽しみ方なんじゃないかなと、そんな風に思っております。はい、ということで、まあ、前半はこんな感じですね。ということで、じゃあちょっとブレイクタイム挟みましょうか。で、こんなこう重力波望遠鏡で見る天体だったり、 X 線望遠鏡で見る天体だったりっていうところで、一つコメント質問いただいてます。リスナーネームフェリックスさんからいただきました。ちょっとね、1215話と1219話までのエピソードを全部まとめて送ってくれているので、ある一部分だけ抜粋させていただきます。昨日一昨日のエピソードとつながりますね。リカルド・ジャコーニ、ブルーノ、ロッシ、そして小田稔さんの偉業があって今の X 線天文学があるんですね。電気か何かあったら読んでみたいです。中性子星についてはよくイメージがつかめないです。なぜ中性子というあだ名がつい名前がついているのか、なぜブラックホールになり損ねたのか疑問に思いますというコメントをいただきました。ありがとうございます。そう、重力波を出すのもブラックホールが、ブラックホールが合体するときだったり、中性子星が合体するときだったりっていうタイミングなんですよね。で、中性子星っていうのはブラックホールになり損ねた天体ですよって話を紹介したんですけど、なんでこんな名前がついたのか。中性子、中性的な性質を持ってます。どういうことかっていうと、まあ世の中のこう物質をどんどん細かく分けていくと、正の電荷と負の電荷っていうのを持つ電子が存在していると。で、それが、まあ、プラスとマイナスですよね。それがくっつくと、そういう電気的な偏りがなくなって中性になります。正と負ではなく。で、中性子星っていうのは重力がものすごく強くなりすぎて、正の電荷を持つ原子核と負の電荷を持つ電子っていうのが、これお互いがぐーっとめり込んでいって、一つの中性子星を作る、中性子を作ると。で、中性子が多く含む領域が現れるから、これ中性子星っていう名前がつくっていう、そういう順序なんですよね。なんかかなりロジカルに考えられてる。こんだけ重力強いんだから中性子になるじゃんってことは、これ中性子星って呼んじゃいましょうみたいな。英語でもニュートロンスターって呼ぶので、あの世界共通で同じ認識で名前がついてるって感じですね。で、これあともう一つ、フェリックスさんからの質問にあったこの中性子星がなぜブラックホールになり損ねたのか、ここのブラックホールを作るまでの過程が結構重要だと考えられていて、こういうブラックホールとか中性子星とかって言われる、いわゆるコンパクト天体と呼ばれるもの、これらは巨大な星が爆発してその残りカスでできるみたいな感じなんですよ。その元の星の大きさに依存していて、まあ、元の星が大きければ大きいほど残りカスもでかくなりそうじゃないですか。ちっちゃければちっちゃいほど残りカスも少なくなりそうじゃないですか。ここのバランスです。つまりこのブラックホールになるには、よりその爆発前の素材が多くて、素材が多いから爆発後の残りカスも大きくて、重力が強くなってブラックホールみたいに見えてくるとか、まあ、中性子星っていうのはそこまでじゃない、光を吸い込むまでじゃない重力ぐらいで安定するっていう、まあ、そこの差が中性子星とブラックホールの間になりそうかなってところですね。いい質問ですね。この内容を踏まえて、じゃあ週の後半のエピソードもいきましょうか。今週の後半、木金土、どんな話をしたのか。1217話、こちらは宇宙を学んで研究できる大学の見つけ方完全ガイドということで、どういう大学に行ったらどんな宇宙学べるのかっていう、そんな話をしましたね。これはリスナーさんからのリクエストがあってのご紹介となりました。で、これもう正直宇宙の研究できる大学なんてめちゃめちゃあるんですよ。で、めちゃめちゃあるんですけど、じゃあどうやって、どういう軸で選んだらいいのか、 そこを、まあ、僕の実体験で見える範囲しかわからないので、一旦その内容を紹介させていただいたっていう感じですね。僕個人的におすすめなのは、やっぱりこう、何かしらのでかいプロジェクトに行きたい研究室がそういうのに巻き込まれているのかどうか。天文学のデータの中でも、なるべくこうローデータ、生データの状態で触れるような、そんな環境に入れるかっていうのが、実は爆速で経験も分析ノウハウも貯めるいい方法の一つなんじゃないかなと思ってるので、そういったことを軸に紹介させていただいた次第ですね。で、それで言うとこう、このポッドキャストって、親御さんが聞いてくれているっていうパターンが結構あるんですよ。お子さんが宇宙ものすごく好きで、で、それと一緒に宇宙深めるために宇宙話聞きながら、で、たまにこうね、親御さんたちが逆にこの宇宙話の話をまるで自分が知ってる、自分が全部調べたぜみたいな雰囲気で喋ってるみたいな、ね、それによってこう、コミュニケーションの種ができてますぜっていう話をよくコメントとかでいただくので、まあそんな親御さん目線ですね。その目線で子供がどういうふうに進路見つけていくのかとか、あと高校生も聞いてくれてるので、高校生どうやって大学選んだらいいのかとか、なんかそういうふうにどんどん楽しんでもらったらいいなと思って、いつもと毛色の違うエピソード紹介させていただきましたね。で、1218話、次の日は変人。変人っていうところで、新しい天文学、X 線天文学を切り開いたリカルド・ジャコーニさん、そしてブルーノ・ロッシさん、小田実さんの紹介をさせていただいて、これ、科学系ポッドキャストのトークテーマになっているので、ぜひチェックしてみてください。で、昨日はさっき話した地滑りの話ですね。地滑り、どんな感じなのかっていうのを紹介していくと、実はこの2026年の中国とアメリカ、ここがバチバチにやり合う現場っていうのが危険なんじゃないかという、そんなお話を紹介しているので、ぜひこちらも月面の地滑り、チェックしてみてください。こんな感じで1週間結構濃かったですね。うん。毎日毎日自分で話してても、もう1週間の前半のことなんかちょっと忘れかけてるんで、こうやって日曜日に振り返れるのは、うん、なんか嬉しいですね。嬉しいというか、あ、こういうのやったわ、みたいな勉強になるというか、っていうので、まあ、僕のためにも日曜特集やっていこうかなと思います。いや、毎日新しいこと教えてくれっていう人が、まあ、熱い気持ちがあったらぜひコメント欲しいし、これちょうどいいわ、最高だわっていう人もコメントくださいね。で、今週ちょっと喋れてないことたくさんあって、最近めちゃめちゃ忙しくさせてもらってるんですけど、その、あるちょっとご飯会をセッティングしまして、何かっていうと、天文のその僕と同じタイミングで博士を取った同期を3人誘ってですね、4人でご飯に行ってきたんですよ。で、JAXA が2人。で、国立天文台が1人、しがないポッドキャスト配信者が1人というバランスになってて、いや、すごいですね。みんなやっぱりその博士課程の時から僕より全然優秀だった。まあそもそもみんななんかね、東大とか京大とか阪大とかそういう人たちなんで、すげえなって感じなんですけど、まあそれでこう喋ってみたりして、でもう彼らにはもう論文とか出てきたらどんどん出てきてもらおうかなと思ってます。で、そのうちの一人は国立天文台のなめかたくんって言って、この間僕論文賞取った論文に名前載ってますみたいな話のエピソード紹介したじゃないですか。あれをこうリードして筆頭著者として書いていたのが彼で、まあ、同期の出世のなんかいいね、足がかりになったらすごい良いなと思った、そんな結果だったりもしたんですよ。で、あとは他の二人もクリズムに、あの運用チームとかに入ってる人たちなので、ちょっとこれからどうなんのって言ってもなかなかやっぱ口割ってくんないですよね割ったとてあのポッドキャストで絶対言っちゃダメなんですけど、まあすごいですよね。やっぱチームとしてそうやって外に出しちゃいけない情報っていうのはしっかりこう守られていると。で、まあそんな中でやっぱり中の人たちと距離も比較的近いので、やっぱクリズム応援していきたいっていうのがあるから、なんか一緒に広報とか協力してやろうねみたいな話はしてきたので、ちゃんと皆さんにはこう天文学者の生の声とかをね 宇宙話で届けていけるタイミングがどんどん来るかなというところになってます。であと言われたのが、ガチガチのみんな天文学者なわけじゃないですか。だけどお前が一番論文見てんじゃねえか説みたいなのが出てきてまあみんなはそれぞれこう自分の専門分野での研究を深めるためにその分野の論文はもう漏れなくバーッと網羅してるわけですよ。けど宇宙話って分野またいでいろんな話するじゃないですか。だからなんか他の分野の論文ってまあそれは見るけどなかなかねこう網羅できないから宇宙話もちゃんと聞くよみたいな言ってくれたんで、まあ聞いてないんだろうな聞いてんのかな。けどね、そういうのがあるみたいだし、国立天文台でこうなめかたくん出てくれた後とかも、ポッドキャスト出てたよねって国立天文台の中で言ってもらえたりもしたっていう話があったので、ちょっとずつ業界に浸透してんじゃないかなっていう。もうなので聞いてる天文学者の皆さんは論文出したよって、もうプレスリリースとかは書いてないけど論文出したよ、宣伝したいなみたいな、ぜひ。で一緒の天文学者業界の人が聞いてるんだったら引用してもらえる確率とかも増えるじゃないですか。出世する確率、ね、どっかで名前が上がる可能性も増えるじゃないですか。なのでそうやって分野の人たちに、業界の人たちにどんどん聞いてもらえるポッドキャストをより強めていこうかなと思ってますんで、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。日本一、世界一天文学者が出入りするポッドキャストチャンネルを作っていくっていうのがいいかなと思ってますんで、こっからガンガン頑張っていきたいと思います。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。